貧乏神と福の神。昔々とても働き者の夫婦が住んでいましたが、働けど働けど生活は一向に楽になりませんでした。もう貧乏にはこりごりだ。どうしてこんなに貧乏なんだろう。酒も飲みたいし、お前に着物も買ってやりたい。たまには町にも行きたい。そんなこと言っても仕方がないわ。とにかく働きましょう。ある大晦日のこと、神棚の前で妻が言いました。神様、今年はわずかですがお金がたまり、お餅を作ることができました。その時、屋根裏で泣き声がしました。そこで泣いているのは誰だ？屋根裏から顔を出したのは貧乏神でした。そうか、お前がいるから俺たちは貧乏なんだ。でも、どうして泣いているんだ？今年はお前たちが一生懸命働いたから、私はもうこの家にはいられない。まもなく福の神がやってくることになっている。それじゃあ、追い返してここにいればいいじゃないですか。でも腹が減って力が出ない。元気をお出し、この餅と魚をたらふく食べなさい、と妻が励ましました。うわあ、こんなにおいしいものは初めてです。もっと食べていいですか。食べて食べて、貧乏神は元気が体にみなぎり、福の神を追い出す勇気も出てきました。さて、福の神がゆっくりと家の前までやってきました。おお、この家だ。そして入り口をたたき、我こそ福の神じゃ。この家に福を与えにやってきた。貧乏神はさっさと立ち去りたまえ。いやじゃ、この家からは一歩も離れないぞ。この家の主が福の神は追い返せと言ってくれた。貧乏神、福の神に負けるな。頑張れ、と妻が声援すると、一体どうなっているんだ。貧乏神の味方をするとは。貧乏神は福の神に飛びかかると外に投げ出しました。こんな家には二度と来てやらないぞ。福の神は慌てて行ってしまいましたが、うちでの小槌を忘れていきました。おや、これはうちでの小槌じゃ。これがなければ福の神はもう福の神ではない。我こそ福の神じゃ、と貧乏神、いや、新しい福の神は言いました。これはうちでの小槌というものです。望みをかなえてくれます。何か欲しいものはありませんか？二人は顔を見合わせ、欲しいものは米俵ときれいな着物と少しのお金です、と言いました。福の神は望みをかなえてやると、屋根裏に戻っていきました。二人はその後も一生懸命働いて、末永く幸せに過ごしました。おしまい。